豊島区民になってね、もう8ヶ月が過ぎたわけなんですけど、同じぐらいのね、時期に同じ階にさ、引っ越してきた人がいてさ、で、まあ、ベランダがね、隣同士なの。それで、まあその人が引っ越してきた時にね、ちょうど引っ越し屋さんが来てさ、それでなんか洗濯機をね、まあ設置していてさ、でベランダが一緒でね、排水口が一つしかなくて、それでまあ隣のねベランダから顔を乗り出して、ね、体を乗り出してさ、でこっち側のね俺の方の家の方にね顔を出して、なんかこっちの排水口使わせてもらっていいっすかみたいなね、そんなちょっとやり取りをねしてさ、まあ顔見知りじゃないけど、まあ、ちょっとね挨拶をした程度ぐらいのまあ感じだったんだけどさ、でたまに階段とかでもねすれ違ったりはするんだけどさ、まあ、まあまあ1回2回すれ違うぐらいのね感じで、まあ、そんなんで8ヶ月過ぎたんですけど、でなんかね、まあ、人の悪口をねこんな始まってすぐに言うのもまたあれなんですけど、まあ臭いんだわね大丈夫かな、これ聞こえてないかな、他の階に大丈夫かな、あのね臭いっていうか体が臭いとかそういう臭さじゃなくて、なんか多分香水とかなんだと思うんだけどさ、なんかね、ドンキホーテな感じの、ドンキホーテによく深夜に行ってますみたいなやつらの匂いがするわけで、なんか住んでるのも、まあ俺の部屋はね、あのもう狭いですよ、一人の男が住んでも狭いぐらいの部屋ですけど、他の部屋はね、まあそこそこ広かったりするから、でそこの部屋の人たちも多分まあ、そこそこ広くて、で多分ね3人ぐらいで住んでると思うんで、3人か4人で、男1人か2人で、女が多分2人だと思うの、よくわかんないんだけどね、まあ、そこまで詳しくはね知らないんだけどさ、でその人たち、まあくせえなと思って、あいつらが、ね、あいつらとか言って聞こえちゃったらあれなんだけど、あいつらが帰ってきてるともうわかるんだよね、くせえってね、だから逆に言うと臭くないと、ああ、あいつらまだ帰ってきてねえんだって思うぐらいね、そのぐらいのまあ感じはするんですけど、で最近ね、あれと思って、な最近ちょっと強烈に臭かったので、それから少ししてからなんかあんまり臭くなくなったのね、でああまあ臭くなくていいことだなとか思って、でふとね、まあベランダがね、なんだろうな、あの階段登っていくとさ、ガラス越しみたいな感じで、強化ガラス越しにちょっとベランダが見えたりするのね、うちのマンションみたいなところはさ、そんでそのベランダ自体がさ、俺の部屋とね、その人たちの部屋が一緒だからさ、ベランダ自体に、だからまあそこにベランダに何か置いてあるかなぐらいはわかるわけで、まあもちろん俺のところのベランダにはね、洗濯機が置いてあるんですけど、で隣の部屋のね、その隣のその住んでるやつらのベランダを見ると何もないんだよね。でもあれと思って、引っ越しねしてきた時は洗濯機置いてあったよなと思ってね、排水口ね使わせてもらっていいですかって言ってるんだから、いや洗濯機あったよなと思って、でも洗濯機どう見ても見当たらないんだよね。ちょっとまあはっきり見えるわけじゃなくてさ、ちょっと曇りガラスっぽい感じだからさ、まあ、しっかりはわかんないんだけど、多分ないんだよ。あれと思って。洗濯機がない。で、臭くない。ね、ずっと臭くない。なんだこれと思って。でもまだ8ヶ月だからね。俺が引っ越してきたのと同じぐらいに引っ越してきてるわけだから、まだ8ヶ月しか経ってないのに、もう引っ越したんですかみたいなね、感じでさ。そんで、なんかまあうち5階なんだけど、6階というか6階になんかちょっと多分用具室ぐらいみたいなのあるんかな、よくわかんないんだけどさ、で6階がそれが、まあ、屋上につながってんかわかんない、まあ一応上に上がるね階段はあるのでさ、たまたまでもちょっとね匂うので、なんかくせえなと思って、そのふとね、別に確信があったわけじゃないんだけど、そいつのそのね隣の家のさ、ドアの方ちょっと行ったらさ、まあ、階段があるからね、で階段の上見たらさ、その6階の階段の踊り場みたいなところになんかいっ ぱいゴミが浮いたんの。ゴミ袋に入った。どう見ても、ね、そいつらのゴミなんだよね。だ、あれと思って。で、もうそのゴミ袋何袋ぐらいかな ?6 袋ぐらいあんのかな、パンパンに。で、そっからでも異臭はしてるんだよね。なんだこれくっせえなと思ってさ。だ、もしかしたら、なんだろうね。まあ、急に引っ越したのかどうかわかんない。まあ、もしかしたら、そうかもね。急に、もう、引っ越しして、で、まあ、大家の立ち会いとかなくね。もう買っても引っ越しして、もう引っ越したから、つって。で、部屋の中にはね、そのもうゴミがいっぱい溜まってて、みたいな。もうほとんど夜逃げ状態、みたいな。だったのかななんて、でもそれはそんな雰囲気しなかったんだよね、その、なんだろう。荷物運んでるとか、そういうものとかもそんなしなかったから、よくわかんねえんだけど。でも実際、もう最近、その人たちが帰ってきてる感じがないし、電気もついてないし、で、洗濯機ないし、で、6階の踊り場には、ゴミ袋がいっぱいあるし、で、そのゴミ袋からは、そいつらの異臭がするし、っていうね、感じのさ、そんなちょっと素敵なマンションね。まあだからそこはさ、ゴミ放置で超臭いからさ、もうなんか、まあ人を呼んだりもしないけど、人も呼べなくなっちゃうよねと思って。もう人が上がってきた瞬間に、なんこの階すっげえ臭えってなるからさ。まあちょっと人も呼べないよっていうことでね、ちょっと明日あたり、ちょっとね、仕事お休みなんでね、その管理会社の方にね、ちょっと一歩、クレームなんかをね、入れちゃおうかな、みたいな。ね。まあ別に俺が言ってもクレームにならないんですけど、全然。ね。物腰柔らかにね、下から行くんですけど、ね、ちょっとどうにかしてよ、と。ね。いう話はするんだけどさ。だからそんなね、まあちょっと素敵なね、豊島区民生活ね、送ってますよってことで、まあ皆さんもね、東京なんていう、そんなね、コンクリートジャングル来たらね、こういうのは多分多々あると思いますからね。気をつけてね、いただきたいなと思います。じゃあ、そんなんでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなね、素敵なマンション、まあ、安いですからね、この豊島区でさ、まあ池袋です、言ったらね、本当は大塚ですけどね、大塚といえどもね、毎日俺池袋の駅を使って通勤してるから、もう池袋でいいでしょうっていうね。だね、それで、まあ、サンシャインとか、まあ、東急ハンズとかサンシャインとかあるでしょ。サンシャインから歩いて10分かかんないんだから。超都会。ね。まあ、日本人少ない感じしますけどね、周りは。まあそんなんでね。で、そこで家賃が5万7千円だからさ、そんな建物ですよ。そりゃね、ちょっと、ね、一癖二癖ある人がね、住むような建物かななんて思うんですけど、まあそんな感じしなかったんだけどね。よくあんじゃん。すごいなんか、古い雑居ビルみたいなさ、ねえ、なんかその団地だったのかなんだかわかんないけどみたいな。で、何や、ポストとかにはさ、ねえ、どこの国の言葉ですかみたいなさ、標識がいっぱい貼ってあったりとかしてさ、でそういうところではないんだよ。普通の、まあね、まあそういうところはどうなのかって話もあるけど、まあ、そんなにね、普通の感じの、ね、マンションだったはずなんですけどね。で、今日もさ、さっき、職場から帰ってきて、ね、この建物、まあ、上上がってってさ、したらね、3階のところのさ、部屋の、まあ、扉のところにね、なんか、貼り紙がしてあんの。で、貼り紙見たらさ、勝手に新聞を取っていくなって書いてあんだよね。今度取っていったら警察に言うぞみたいに書いてあんの。何これと思って。しかもさ、これ3階だからさ、絶対他の部外者がね、取らないじゃん、そんなの。わざわざね、外から3階まで上がってって、 新聞抜いてくってことないから、絶対同じ建物の人じゃん。だからそんな奴が住んでるみたいな。窃盗犯の住むマンションですよ。ね、勝手に新聞取っていくなって。新聞、そんな新聞必要？ねえ。何なんだろうね。もうよくわかんないと思ってさ。だからそんな奴ばっかですよ、本当に。なんでね、まあもちろんね、まあ勝手に新聞取っていくのが一番悪いんですけど、まあ、そんなね、同じマンション内でやったらいつかバレるよってね、わかるもんだと思うんだけど、わかんないやつがね、住んでるってことでね、このね、このラジオも、あの結構このね、建物が、あの、廊下の方にね、全部声が流れちゃう、そんなマンションなんでね、普通に家の中で大きな音量でね、あの音楽流しとくと、ね、下の階の廊下まで聞こえてるから、まあ、そういうね、素敵なマンションなんでね、このラジオも、大体ね、住民の方は聞いてくれてると思ってるんでね、もしね、この、勝手に新聞撮ってる人いたらね、もう撮るのやめた方がいいよ、本当に。警察沙汰になっちゃうからね。まあ、そういうね、ちょっと警告をさせていただいてね、まあ、そんな、ね、あの、素敵な、ね、都民からの、ね、放送をね、やっていきたいと思いますからね、まあ、今日も1時間ね、ご視聴いただけたらと思います。それで、まあ、なんかね、あれば、お便りなんかもね、お待ちしてますからね。まあ、何かあればでいいんですけど、いただけたらと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでということで、で、掲示板の方だと、こちらの方が、童貞ネットとググっていただいて、ホームページありますから、そちらのホームページに、掲示板ですね。で、その掲示板に、ラジオ用スレその4かなっていうところありますから、そちらの方にね、お便りいただきますか、あとはね、メールでお待ちしてます。メールの方、メールアドレスですね。radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板で、まあ、事前にいただけるんであればね、メールいただけたらと思いますんでね、よろしくお願いします。で、今日ちょっともしかしたら掲示板がなんか重たくないですかっていうね、シタラバっていうね、ちょっと掲示板使わせていただいてるんですけども、何やらちょっと始める前重くてね、なかなか開かなかったんで、もしかしたらね、使いにくいかもしんないんで、今日はお便りが少ない可能性がある。ね。とか言ってると、じゃあ今日ね、なんかお便り少なそうだから、じゃあパルね、困ってそうだから、じゃあお便り書こうぜってね、みんなが書き始めるとね、今度逆にさばけなくなるからね、まあ、いつも通りでね、いいので、まあ普通に気になったこととかね、あれば、で、あと聞きたいこととかあればね、お便りいただけたらと思いますんでね、よろしくお願いいたします。じゃあそんなんでね、今週ね、まあ、いろいろありますよね。生きてるといろいろあるんでね、そんな話をね、まあしていくんですけど、あのね、今週ね、まあ、結構休みがあって、もう休みだらけだったんですけど、まあ、そうでもないか。今週は、いつ休みだったんだ、まあ、休みはね、ぼちぼち、あ、そうか。日曜日がそうか、休みで、先週。で、その日にもうラジオやってか。それで、火、水と、休みで、で、土曜日休みだったんですね。なので、まあ、なかなかね、社会人として31歳、今年も2歳になる男がね、週3回、4回休むっていうね、まあ正直考えられないと思うんですけど、ね、こんな風に生活してても、みんなね、今、高校生、中学生ね、まあ多分、人生に絶望してる子もいると思うんだよね。でも大丈夫。こんな感じでも、ね、32近くまでは生きていけるからね。まあ、ただそうやって生きていくと、ね、俺みたいにフラフラ生きてると、そういう、ね、同じ建物にね、新聞泥棒がいたりとかね、そんな建物に住むことになっちゃうからね。まあ、そうなりたくない人は、ね、もうちょっと頑張った方がいいかもしれないけど、ね、全然それでもいいよという人いたらね、まあ普通に、ね、なーなーに生きてもね、そんな感じで楽しく生きていけるからね、まあ、気を落とさずに、ね、生きていってほしいと思うんですけどね。で、そんな感じのさ、まあ、生活してるんですけど、今週土曜日、まあ、昨日だね、ちょっと飲みに行ってさ、で、まあ、僕みたいな家からなかなか出ない人間でね、何でも近場で済まそうと、 ね、そういう人間ですから。なんですけど、いろいろね、まあ、自分では行かないところにね、ちょっと誘われましてね、まあ、前の職場のね、ちょっと人たち、まあ、結構長く付き合いがあってさ、前の俺が正社員だった頃ね、職場の、まあ、仲間ね、戦友ね、元戦友。だって毎日さ、朝9時半ぐらいか出勤して、で、基本的には終電で帰るっていうさ、それを、もう2年3年一緒にやってたね、仲間だから、もうこれはさ、なかなかな絆なんだよねと思って。で、そんなね、人たちが、ちょっとまあ、久しぶりに集まってさ、で、ちょっと飲もうよって話になって、で、ま、今回集まったのが、男3人、女2人ね。ね、パル、女と接点あるじゃん、みたいなね、言うかもしんないけど、まあ、1人は同い年で既婚者ですし、もう1人は、1個上、2個上ぐらいの、ね、女性、まあ、一応なんていうの、結婚してないですけど、まあそんなんですからね、まあ僕はね、前々から言ってますけどね、20代後半ですからね、25から29、まあ、できたら28ね、そのぐらいがいいですからね。で、知り合ってね、そっから同棲して、で、結婚して子供を産むわけだから、できたら子供を産むときに20代がいいわけでしょね、母子ともにさ、その肉体的な話もあるからさ。だからね、30超えちゃってると、なかなか、そういうね、風には見えなくなっていく、恐れもありますけどね。まあ、関係ないんですけど、あんまりね。で、それで、ちょっと集まってさ、で、まあ、それで男3人、女2人、で、5人だったんだけど、その中の4人、ね、男2人、女2人は、大体同い年ぐらい、30、ね、30ちょっとぐらいの人たちで、それで、もう1人だけ、男性のね、人が、まあ、一回り違うのかな、40ちょっと、ね、人でさ、まあ、その人も戦友だからさ、まあ、無礼なもんですよ、僕も。敬語使わないし、まあ、敬語使ってないな、ね、呼ぶとき、名前を呼ぶとき、時だけ3つけるけど、あとあんま敬語使わないね、うん、もう無礼なもんですけどね。まあでもそれは俺のこのなんか美味しいね、美味しいキャラみたいなところでね、まあ大丈夫となってますけど、内心ねちょっとピクピクしてるかもしれないんですけど、まあまあね、長い付き合いなんでね、いいかななんて思って、でその人が六本木行こうよとね、六本木でちょっと飲まないって話が出てて、で今回ね、まあ、絶対自分じゃね、俺が飲みましょうよっつって、俺が幹事になったらだよ、まあ鳥貴族だよね、前回鳥貴族ですけど、で鳥貴族しか行かないんですけど、まあ渡美鳥貴族ね、魚民モンテローザね、こういうのが好きですからね、まあ、飲み放題食べ放題で3000円みたいな ね大学生のねコンパみたいな感じになってますけど、そう、もうだってお金もないし俺ね、俺お金ないよ、だってこんな建物に住んでるんだもん、お金ないに決まってるんだけどさ、でもまあ行きますよね、行きましょうって話になればね、そんなんで六本木に行ってさ、まあ自分じゃ行かないからね、なかなかこうやって人に誘われない限り行かないから、まあそれはね、それでラジオでこうやって喋れるわけじゃない、ありがたいなと思ってさ、で六本木でね、ただ六本木でね、その漠然と飲むってわけじゃなくて、なんかね、その人がずっとね、ここいいよっていう話をしてて、で、じゃ今回じゃそこ行こうって話だったんだけど、行った店が、ね、みんなググる用意はね、OK か？六本木ケントスっていうところ、知ってるかな？ね、これ、聞いてる層が、ね、中高生多い？でも、30歳前後の人も、わかんないと思うんだよね。多分40より上の人は知ってるんじゃないっていう感じだと思うの。それこそ、その中高生のお父さんお母さんとかだよね。だから、もし、親がね、40超えてたりと、45、50ぐらいのね、親がいたら、ぜひちょっと聞いてみてください。ね。お父さんお母さん、六本木ケントスって知ってるっつって。うん。いや、 知らないけどって、何それってね。いや、あの童貞ネットのパルさんが言ってたんだけど、何童貞ネットってそんないかがわしいラジオ聞くのやめなさいってね、なりますからね。家庭崩壊の恐れありですからね、あんま聞かない方がいいかもしれないんですけど、まあそんなね、六本木ケントスってのがあって、で何なのって話なんだけど、あのライブハウス&バーみたいなねところで、まあライブハウスなんだよね。でそこでまあお酒も飲めますとね、いう感じなんだけどさ、そこででも俺たちの知ってるライブハウスってさ、もうちょっと違うでしょ。なんか今時の若いさ、ね、インディーズのやつらがね、歌歌って、でそこでテキーラ飲んでみたいなさ、そういうんじゃん。まだそれがライブハウス、俺たちの知ってるねライブハウスなんだけど、それとはちょっと違って、もっと落ち着いたさ、感じなわけですよ。で、まあ、六本木なんでね、まあ、待ち合わせもちょっとまあしてね、久しぶりにちょっと六本木だったから、六本木ヒルズとかぐらいしかね行く機会ないですからね、まあ、ほとんど行ったのなんて何年前だか分かんないですけどね、六本木ね。で待ち合わせとして有名なアマンドっていう喫茶店なのかな、ね、アマンドの前で、ね、待ち合わせっていうのが六本木のね待ち合わせの定番らしくて、まあそんなん知らんがなっていうね、それいつの話なんだって話なんだけどさ。でそれでね、まだバブルの頃だよね、基本的に今日話す話ね、バブルを謳歌した人たちだったりとか、それよりもちょっとさらに古い世代のお話をするんでね、もう耐えられないと思うんですけどね、まあ、ちょっとね、自分じゃなかなかね、そんな行かないでしょ六本木ね。でそういう昔のね、そういうライブハウスみたいなのも行かないと思うからね、まあ、これを聞いて行った気になってもらってね、うん、もういいかなみたいなね、なればいいんじゃないかなと思うんですけど。でそのアマンドの前でさ、待ち合わせしてさ、でまあみんな遅刻してくんだよね、うん、みんなグダグダなんで、でみんな、まあ、ゾロゾロ集まって、で何人かね、もう遅れてくるっていうから、もうじゃ先行くわって話になってさ、で先行って、で、まあ、予約したったからね、で入っていくんだけどさ、いやなんかもう入る前のさ、その扉からしてなんかね、なかなか俺が入るような店じゃないからさ、ちょっと震えちゃってね、プルプルしてましたけど、で入ってさ、で下降りてくとさ、そのなんかバンドの生バンドの音がしてんだよ、なんか音楽流れてて、なんかねやってるぞと思って、なんかハッピーバースデーみたいななんか歌ってんのよ。じゃあなんかそのなんていうフロアに来てたお客さんの中でさ、今月誕生日の人がいると、だからなんかお祝いしてますみたいなさ、で生バンドでお祝いしてるみたいな、なんだこれやと思ってさ、まあそんなんで席通されてさ、で注文もしてね、まあお酒なんか飲みながらね、でその生バンドがね演奏してるわけで、客層見るとさ、俺たちがもうダントツで若いんだよね。いや30歳ですよ、平均年齢として35ぐらいになってるかもしんないけど、それが一番若い世代ね、本当に。で周り見るとほんとおっさんおばさんばっかり、驚く、まあなんで、まあ土曜日の夜7時半ぐらいだったんだけどさ、いやおっさんおばさん元気だなと思って、こんな時間に六本木来てさ、ね酒飲みながらね、そういう生バンド見てさ、でこの生バンドもさ、いや俺ももともと話聞いてたのよ、その生バンドが、ね、演奏したところでお酒が飲めるんだって話聞いててさ、あいいっすねっつって、あちょっと行ってみたいっすねって話になってたんだけどさ、行ったらさ、いやびっくりするのは、俺たちの想像してる生バンドはそのさっき言ったさ、まあ、ライブハウスみたいなイメージだから、インディーズのバンドだったりとかさ、ラッパーとかさ、そういうのが、あとなんかクラブとかさ、ちょっと音楽流したりとかさ、そういうのを想像しちゃう部分があるじゃない、じゃないからね、60年代とかなんだよ、1960年代とかのそういう外国のなんか歌が流行った時期ってあるじゃない、ビートルズとかさ、カーペンターズとか、あとエルヴィス・プレスリーとかさ、そういうのをそのおっちゃんの渋いバンドみたいなね、多分百戦錬磨のバンドがあるんだけど、そういうさ、その 渋いおっちゃんとかね、まあ、その中に加入してるなんか、でもまだ若いお兄ちゃんとかもいるんだけどさ、みんなリーゼントにしてさ、で生バンドで演奏してんの。でプレスリーを歌うわけ。わかるのかっていうね。おじさんおばさんはわかるよ。で俺もギリギリわかる歌とわかんない歌はあるけど、ほんとギリギリでわかったりわかんなかったりだったけど、ね、今中学生高校生はわかんないでしょ。まあ、ビートルズとかになってくれば、まあ、有名だし、まあ、それこそ、まあ、親が好きだったりとかってもあると思うけど、あとはね、音楽の授業とかで、だってそうだよ、俺たちの場合って音楽の授業で習ったりするレベルでしょ多分。あと英語の時間にちょっと曲をね、英語の曲を聴きましょうってさ、イエスタデイ聞いたりとかさ、そういう感じだからさ。あとはでもまあ古い映画とか見た時にね、まあ、流れる曲とかね、まあ、だからスタンドバイミーとか流れ歌ってくれてたしさ、そういう時はね知ってるし、なんかすごいいいなってなるんだけど、あんま知らねえね曲が多くてね。で、まあ、知らねえ曲だから俺たちはまあ酒を飲むんだけどさ、すごいんだよね、その生バンドやってんじゃん、でその外国の歌歌ってんじゃん。したらさ、もう60とかでみんな多分もうリタイア世代ですよ。そこがさ、もうそのライブのそのなんていうの、ステージが、まあ、ちっちゃいステージがあるんだけど、ステージの周りを取り囲んでさ、みんな席から立ってもう踊ってんのよ。なんだこの光景はと思ってさ、こんな世界があるのかと思って、だなんていうの、ディスコとかあんな感じの、ディスコとか行ったことないからさわかんないけど、いやディスコとかってあんな感じだったのかなっていうさ、みんな踊っててすげえなーと思って。でなんか振り付けとかもあんだよね、なんかこの曲はこういう振り付けみたいなのが昔から決まってんだろうね、30年前40年前ぐらいから決まってて、もうみんなおじさんおばさんそういう振り付けすんの、なんだこれやと思って、すげえ世界があったなと思ってさ。で曲によってはさ、そのね、ムードのある曲もあるわけで、ムードのある曲とかだと、うん、その60ぐらいのおっさんおばさん、まあ夫婦だと思うんだけどさ、がさ、もうなんてチークダンスみたいな、もうちゃんとなんか抱き合って踊ったりすんのね。もうそんなのが目の前に何もう何組もいて、でそのステージ取り囲んでてさ、すんげえなーと思って。でもこの人たちは、ね、そういう遊びを知ってるっていうかさ、なんかもうずっとなわけじゃん、多分30年40年通っててさ、それでもう夜ね、そういうお気に入りのバンドがね出演の時はさ、じゃあ行ってさ、でもう毎週のようにね、同じ曲だけどさね、名曲だからね、毎週ねそれを聴いて、で毎週のように同じ振り付けの踊りを踊ってさ、もうだからもう半分さ、もう無意識下で踊ってるような人もいるからね、無表情で、完全無表情なのになんか振り付け踊ってさ、だからなんかこっち見て踊ったりする時もあるんだよね、なんかくるって回る振りがあったりとかしてさ、でこっち向きながらなんか踊ったりとかしてさ、目が合いそうでちょっと怖かったりするんだけどさ、いやそういう世界知らなかったからさ、ね、30年も生きてなかなか知らない世界って少ないじゃない。そんな、まあ俺も外にねあんま出るような人間じゃないからあれだけど、それでもさ、なかなかそんな世界があるなんて知らないからさ、結構カルチャーショックで、でもほんとなんか元気だよねと思って、年配の人ってと思って、その俺らって表現もしちゃあれだけどさ、30前後とか、まあそれよりも若かったりする世代はさ、あんまそのアグレッシブさがないと思うんだよね。まあアグレッシブなやつはいるけど、うん、俺の周りそんないないもんね。そう考えるとさ、そのおっさんおばさんってすごいエネルギッシュだよねと思ってさ、でそのおっさんたちの中でもさ、若い子を連れてくるおっさんもいいね、若いっつってもおっさんがまあ60過ぎぐらいだから、女性の人若く見えるけど多分30後半ぐらいだと思うんだけど、まあ十分若いんだよね。でさ、それでちょっと抱き合って踊ったりしてるわけ、どういう関係なんだよと思ってさね、まあその行きつけのお店のお姉ちゃんなのかね、愛人なのかわかんないけどさ、それでもまんざら女の人の方もね、ちゃんとな首の方に手回しちゃってさ、そんな悪い気してなくてさ、なんだこれと思ってさ、 お前らすごいなと思って。俺たちこんなに装飾なのにと思ってさ。まあ、そんなね、まあ、ライブハウスっていうの。まあ、生バンドはね、その、歌歌ってる人もね、うまいし、あと、演奏もね、その、サックスとかね、そういうのもね、すごいうまくてね、ああ、いいなと思って。料金的にね、六本木で、そんな、ライブハウスでバーみたいなさ、ところで、ね、ご年配の方もいらっしゃるようなところでさ、生バンド聴きながらお酒飲んで、ね、お高いんでしょって、ね、みんな思うと思うんだけど、ね、そこで、ね、ちゃんとね、ここはね、お値段のお話もしたいと思うんですけど、まあ、なんか、チャージ料金とかってのあるんだよね。で、チャージ料金は、まあ、基本的には飲み食いした金額の 10% がチャージ料金で、まず発生しますと。で、じゃあ飲み食いするね、その、食べ物とかはっていうと、まあ、大体、ビールが1杯800円ぐらいか。まあまあ、そこそこだけど、そんなにね、まあ、俺たちみたいなね、クズみたいな人間はさ、ね、高いよって、ね、破格だよってなるけど、でも、ね、まあ、鳥貴族行ったら1杯290円。ね、だから3杯飲めちゃう。だけどさ、まあいいじゃないっていうね、ところもありますし、まあバー行ったら、ね、そのぐらいは、まあ取られちゃうのが、まあまあ当然かなっていうところあるから、逆に言うとリーズナブルかもしれないよねって。六本木のさ、本当にもう、中心地でさ、で昔からやってるね、その、でも活気のあるさ、そんなライブハウスでさ、その金額で、まあいいと思うんですけど。で、あとは、ね、じゃあ、それだけで済むのって、ね、音楽、ね、ただで聴けると思ってんのって話じゃん。で、これなんかミュージックチャージってあってさ、で、これが2100円。だまあ、生バンドを見るチケットを買ったと、ね、思えば安いんじゃないって思うんだけど、で、2100円で、まあ、一つのステージ、何分ぐらいなんだろうな。30分ぐらいかな。もうちょっとあったかもしんないけど。で、もうその途中途中で、そういうなんかトークが入ったりとか、そういうのないのね。もうずーっと、基本的にずーっと演奏してて。一曲終わったら、そっからなんかね、すぐに繋いで、次の曲行って。で、もうそれずーっと続いてってさ。で、だから、すごいよねと思って。普通さ、そんなにさ、なんてできるもんなのと思って。まあ、ずっとやってるからキャリアが違うからね。まあ、そういうのもあり、まあ、できるんだと思うんだけどさ、それにしても曲数多いしさ、すげえ体力続くなと思って。で、ね、それがワンステージあって、で、多分夜中ま、夜まで、その、まあ、11時ぐらいまでの間に、多分4ステージぐらいあるんだよね。で、これは何ステージ見ても、そのミュージックチャージっていうのは2100円でいいのね。だからまあお得だなとは思うんだけどさ、だからまあ俺たちが入った時が7時半とかのぐらいがね、あの最初のステージだったみたいでさ、で結局、3ステージ見て、で、まあ、その店出たんだけどさ、まあ、正直1ステージ目はよく分かんなかった。圧倒されてたよね。その曲は古いしね、で曲な、もう音楽うるさくて、ね、久しぶりに会ってるメンツなのに声聞こえねえから喋れねえしみたいな、でおっさんおばさん多いしみたいな、何なんだこれはと思って、でね、酒は高いし、酒は鳥貴族の3倍だしと思ってブルブルつってさ、でそれにかける 10% お金取られてるしみたいななってるんだけど、でまあ一応ね、一つのステージ終わると、まあ、その後はね普通の、まあ、バーになってるから喋ってさ、で、ね、久しぶりに話をしてさ、で、2回目のステージ見て、こっちも慣れてきてんだよね。ほんと、まあ、前とその、1ステージ目とあんまり変わらない曲のね、項目だったりするから、あ、この曲、と、で、なんかね、一回聴いてるからわかるし、なんとなく。それで、なんかその場のノリもわかってくるし、で、お酒も入ってきたし、で、3ステージ目見たら、ちょっともう楽しくなってきてね。もう前で踊ろうかと、ね、しちゃうぐらい。もう一緒にいた女の子は、ちょっと振り付けを覚えちゃってるぐらいね。それで、ね、ステージ終わったら、その、 ステージでね、歌ってた人たちと写真撮ったりとかしちゃってさ、すいませんとか言って、ちょっと、ね、俺からは言えないですよ。俺みたいな、ね、恥ずかしがり屋は言えないけどさ、まあみんな、なんだかんだでね、そういうノリが好きなのかな、わかんないけど、で、ちょっと写真撮ってもらっていいですかってね、で、言って、ね、みんな、そういうライブのね、バンドの方たちは、お優しくてね、撮ってくれたりとかしてさ、だからなんか、3ステージも見ちゃうと、もう、その場のね、空気、慣れちゃうからね、あ、いいもんだなと思って。結果、最終的にはね、良くなって、また行きたいかななんてね、思っちゃったりもするんだけど、ただね、やっぱし、なんていうの、久しぶりに会う人たちと行く場合は、もう、ライブ中は声が聞こえねえから、だからその辺はね、ちょっと考えた方がいいと思うけど、ね、まあ毎日のように会ってるようなやつとか、だったらね、頻繁に会ってるようなやつだったら別にそんな喋んなくてもね、そのバンド見てればいいと思うから、全然いいと思うし、あともう俺ちょっと一人で行きたいなっていうのもあってさ、ちょうどね、端っこの方にカウンターもあったんだよね。で、カウンター越しに、その見下ろせるみたいな、ステージが見下ろせるみたいな席があって、ここで一人で飲むんだったら良くないと思って。2100円ね、払って、で、あと、なんかおつまみと、あとビール2杯ぐらい飲んでさ。まあまあ、そこそこでしょ。2100足す、800足す、800足す。ね、で、食べ物、まあ、そこそこ。ね。まあ、全部足して5000円ぐらいで、なんかすごい楽しめんじゃないのって、3ステージぐらい見たらさ、なんかとてもいい、ね、なんか贅沢した気になるじゃない？だからそういうのもいいかななんて思って、もしかしたら一人で、ね、また6本切っちゃうかもしんないななんて話でね。まあ、結局、まあ、お会計的な話は、まあ、そこで、6000円ぐらいか。ん ?6000 じゃない、もっとしたのかな？いや、6000ぐらいだよ。6000円。だったから、まあ、安いんじゃないと思って。結構酒も飲んで、飯も食ってたから、ね、なんで逆にこんな安いんだろうとは思うんだけど。ね、6000円ぐらいで、まあね、もう十分楽しめますから、もしね、最近、本当にもうチェーンの居酒屋しか行ってないわって、なんか少し新しいね、新境地見つけたいわって人いたら、ぜひ、六本木、ね、六本木、ケントス。ちょっと行ってみる。ケントスっていう店はね、都内に、いくつかあるみたいですからね、ちょっと行ってみるとそういう生バンドのね演奏なんか見れたりするんでね。ただまあおっさんおばさんが多いからね、まあそれのちょっとねパワーに圧倒されちゃう部分あると思うけど、そこでね逃げないでね、ちょっと長い時間ね、1ステージ2ステージ3ステージぐらいね見るとね楽しくなってくるかななんて思うからね、まあよかったらちょっと行ってみてはいかがかなっていうね、そんなね今週のお話ですね。じゃあそんなんで、ちょっとねお便りもいただいているかと思うんでね、お便りはまあお便りはあんま来てないのでね、やっぱりちょっと掲示板の調子がねあんまり良くないかもしれないですねっていう言い訳をさせていただきますけども、であとね他にちょっと今週あった話あるんですけど、でまあそのね続きになっちゃうんだけど、その後もちょっと早めにね切り上げてきたから、まあちょっとねまだ終電まで時間あるからね、他のお店でね、まあ、ちょっとお酒をなんかも飲んでさ、でまあ六本木の会は終わったんだけど、まあ、結局1軒目2軒目足して、まあ、7500円ぐらい、ね、六本木で飲んで、でしかも終電まで飲んでさ、まあそのぐらいだったらお安いんじゃないのっていうね感じに感じてる、多分俺金銭感覚麻痺してんだなと思っているところもあるんだけどさ、今週他にもねちょっとまあ飲み行ってさ、飲んでばっかだなと思って、なんかさ飲みすぎてさ体の体調良くないんだよね、だからちょっと控えようかななんて思ってはいるんだけど、水曜日ねまあ学校があって、で学校終わった後にちょっと飲もうよって話になってさ、でちょっと他のねちょっと友人と飲み行くことになって、でまあよく行く大塚の、飲み屋、日本酒が豊富なね飲み屋があって、もう正直ねでも飲み屋っていう表現はどうなのって最近思うんだよね、もう小料理屋なんじゃないと思って、まあ、間だよね、そのよく言う居酒屋っていうのと小料理屋っていうの間ぐらいなんだよね最近なんかよく行く店って、 ゃなんていうの、うーん、居酒屋、うーん、難しいところですね。まあだから、まあそんな感じのさ、お店にさ、ちょっと行きましてね。で、飲んで、で、その帰りに、駒込にある、バーにね、俺みたいな人間でも行けるようなね、素敵なバーがありまして、マスターがアニオタっていうね、そんな素敵なバーがありましてね。まあそこに行きまして、で、まあ、始発までね、任天堂 Wii のね、Wii ってさ、ネット繋いでさ、ソフトダウンロードできたりするでしょ？なんかソフト買ったりできるでしょ？そこでファミコンのソフトで、ガチャポン戦士2っていう、カプセル戦記っていうさ、ソフトをなんか、その、マスターがね、ダウンロードしてあってさ、ちょっとやらせてもらって、でやってたら始発になっちゃってっていうさ、まあ、そんなんでね、まあ、懐かしかったんだよね、ちょっとね、ファミコン懐かしいと思って、でやってたりとかね、してね、奥のね、そのバーの奥に大きなテレビがあってさ、そこでね、でもそんなゲームさせてもらってんのもおかしな話なんだけど、他のね、他のお客さんもいるからね、よくわかんない状況なんだけどさ、まあまあね、そんなんでね、ちょっと朝までね、ガチャポン戦士2をやってさ、まあそんなんでね。で、たださ、思うのはさ、本当に金銭価格狂ってきてんなと思うのは、この水曜日、まあ、2軒はしごしてるからってのもあるけど、まあ、1日で1万1000円飛んでるんだよね。だから今週、その、ね、水曜日の1万1000円と、土曜日の7500円で、1万8500円飛んでんだよねと思って。これ全部飲み代でしょ。いや、もうお金なくなるよねと思って。まあそりゃね、金銭感覚も狂ってくるよねって思うんだけどさ、なんか、いや、もともとね、あんまお金使うのがあんま好きではないというか得意じゃないっていう部分があってさ、だからこういうちょっと飲みに行ったりとかでお金使ったりとか、あとギャンブルとかをしてさ、お金使ったりとかして、ようやくなんつーの、お金を使うことにためらいをそんなに持たなくなってきたっていうのがあるのね。今まではすごいためらうんだよ、すごい、もうお金使うなんて、もうなんかもう溜め込んじゃうタイプなのかな、わかんないけど。だからさ、まあ、全然使えなかったんだけど、ようやくなんかね、一回飲みに行ったと思えばとかさ、ね、一回スロットで負けたと思えばっていうね、考えを持つことによって、まあ、ちょっとね、買い物ができるようになったりとか、そういうのもしてさ、だから最近ようやくなんていうの、人にジュースをおごれるっていう、そのなんていうの。なんか昔はジュース1本ね、まあ、100円ですよ。安い自動販売機でさ。この100円すらもおごるっていうのが、なんかもうすごい負担だったわけ。わかるかな、この気持ち。なんか、自然とできる人いいんじゃん。例えばどっか遊び行ってさ、で、ちょっとジュース買ってくるわ、ってさ、ね、お前の分も買っといてやったぞ、ってさ、で、いくらみたいな。きっとさ、いいよみたいなさ、なるじゃん。でも、あれできるやつってすごいよねと思って。できんわと思って。あ、100円って言うよね。っていうのだったんだけど、俺は。でも、ようやく、ね、年も取って、お金も使うようになってさ、ようやく100円ぐらいだったら、ね、そんなに毎日のようにね、おごったりするわけじゃないんだしさ。で、たまにだし、100円だしっていうことで、ようやく人に、その、なんだろうな、変な意識をしないで100円おごれるって、ジュース1本おごれるようになったなと思って。そんなね、この気持ちでも分かる人でも多いと思うんだよね。100円、たった100円じゃんって、思うでしょ？でも、なかなかね、だって、お前スロットでいつもいくら負けてんだよ、みたいな。ちょっと1時間行って1枚負けるだろ、つって。100本ジュースおごれるぞ、つって。だったら、ね、パチンコ屋入って、うん、俺は負けたって思い聞かせて、で、そのパチンコ屋の中にあるね、自動販売機で100本さ、ジュース買ってさ、で、みんな打ってる人たちにさ、配ってさ、あ、俺今日負けたと思って皆さんに1本ずつ差し上げますってさ、100人にあげたらさ、あ、ありがとうございますなるじゃない。そしたらさ、まあ、何にもなんないんですけど、ね、そんなんでもいいじゃないっていうさ、ぐらいのね、まあちょっと金銭ね、感覚になってきたから、まあこれはこれでいいのかなと思うんだけど、ただ普通にお金がなくなってきていますからね。今月ね、今週も 住民税を、ね、払って、まあ、住民税、まあ、4回に分けてねちょっと払うんですけど、でまあ大体1回3万円ぐらいで12万ね今年の分なんですけど、いや3万円も厳しいですよ本当に。もうまたりそな銀行からお金借りちゃいましたからね本当に。もうさ貯金ない、まあ、貯金 FX 口座にはねありますけど少しね、あの普通のメインバンクのね埼玉りそな銀行の方にはお金がなかなかなたまりませんから、お給料入ったらね家賃に飛んでね水道光熱費飛んで、で2年前にねまだ払ってなかった国民年金ね、あと3ヶ月分ぐらい払ったらね2年前のとかも全部払い終わるから、まあ、綺麗になるんですけど、これをまた払ってさ、で住民税払って、いやもうお金ないですって。であとは前やってた会社のね借金が毎月4万円払わないといけないからね、これ払って、もうないってゼロだって。そりゃね、まあ、りそな銀行ね、あの50万円まで貸してくれますから、で銀行口座ゼロだったらそれ借りますよっていうね。で借りたお金が財布に入って、そのままスロット屋さん行っちゃってみたいな、でなくなっちゃってまた借りてみたいな、でこのパターンね、クズパターンなんですけどね。俺明日休みだからさ、またちょっとスロット行っちゃおうかなと思ってね。もういい加減にしろって話なんだけど、あの麻雀漫画のさ、うさぎっていうあの素敵な麻雀漫画があるんだけどさ、あのこれの、スロットがね、寝台で出まして、で池袋もねちょっと1店舗、まあ、かなり導入が少ないから、いつも行ってる店とかにはもう導入されてなくてね、ちょっともう1店舗ぐらいしかないんだよね、その池袋の周辺、駅周辺だと1店舗しかちょっと入れてなくて、なんでちょっとそこ行こうかななんて明日思っててさ、だからまたねちょっとりそな銀行から、ね、お金をちょっと拝借してね、わかんないですから、2万ぐらい拝借してね、うちに行ったら4万円になってみたいな、じゃあ2万円返してね、で俺の財布にはなぜか2万円残ってるみたいな、そういう素敵な話もあるから、ね、そんなことを夢見るんだったら2万円持ってね、200本ねジュース買ってね、あの店の中の人に配りたいと思うんだけど、まあね、まあその辺はいいじゃないっていうねところで、まあ起きれたらねちょっと行こうかななんて思っている、そんな感じかな。じゃあそんなんでね、じゃあさすがにお便りをね読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネームが、羊がいる水族館さん、エウレカのパチスロが600円だなってねお便りいただきました、ありがとうございます。あとね、お便り、ラジオネーム、129番さん、 iPhone アプリで初代北斗のパチスロも800円であったけどパルさん買ったって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます、パチスロ情報ね本当にもう、ま、パチスロ情報、ま、中高生はねあれだけど、大学生とかもね聞いてるかもしれないから、大学生はパチスロあれやっていいの、あれ20歳以上だったら問題ないんでしょ、で18歳とかでも高校生はダメなの、大学生だったらいいの、もうよくわかんないんだよね、俺も打ち始めたのが20超えてからだからさ全くわからないんですけどもね、まあ、そんなね、でも20ね大学生でなんか学校だりスロット行こうぜみたいなやつ多いんでしょ、なんでねそんな大学生に向けてね、そんな童貞の大学生に向けてねちょっとお送りしてるラジオですからね、パチスロ情報もね、まあ、ちょこちょこ出していくんですけど、で iPhone アプリでね、その北斗の拳、初代北斗の拳っていうね、それの、パチスロアプリがね、まあ800円で出てたりとか、あとはエウレカ7ね、これのパチスロが600円でね出てたりとかねしましてね、いや買ってないんですよね、もうどうかな、もう iPhone アプリであんまゲームしなくなっちゃったよね正直。iPhone で何すんのっつうと、本当にもう2ちゃん見て、で、Yahoo オークションやって、で、Twitter、Facebook、Mixi、ね、まあ、こんなのをやって、ね、ぐらいですから。まあ、あんまゲームしないんですけど、まあ、最後に買ったのなんだろうな。多分、エヴァンゲリオンのね、スロット、まあ、結局、じゃあ、お前スロットのアプリ買ってんじゃんって話なんだけど、ね、まあ、でもその辺ですね。で、だって今更じゃん正直、まあ別にさ そのスロットのね実機をねその800円とか600円で買えるのってさ、まだ買えないんだけど、でも初代北斗とかエウレカだったらいくらぐらいかな今。そのまあ、メダルとかあるじゃない。ただメダルいらないよって機械もあんの。そのなんかメダルなしでクレジットだけを増やせるね、あのように細工してある、まあ、そういう機械、メダル不要機ってあるんだけど、こういうのとか全部込み込みで2万もあれば買えるよね、多分ね、エウレカも北斗もって思うんだよね。なのでね、まあ物によっては寝台でさ出たばっかのやつだとさ50万とかしたりするんだよね。でも、まあ、人気のない台とかだったらもう出てすぐに、ね、10万円とかになっちゃうし、さらに半年1年経ったらもう 2,3 万とか、下手したら、まあ、1万円以内でね買えたりするから、だったら実機欲しいよねと思うんだけど、でも部屋が狭いからな、ね、でね、深夜にまたそういうスロットの音、まあ、そんなにでも音うるさくないらしいんで今は、あのモーター音とかそんなにしないし、あとボリュームも下げられるからそんなに音しないらしいんだけど、でもねこの建物だからね、もう俺の部屋で、ね、スロットでねリール回したらね多分1回までリールの音響いちゃいますから、まあ、できないんですけど、まあね、あのそんなんで、まあ、ちょっと買ってないんですけどね、気に今なっていましたっていう、ね、ぐらいですかね、まあ、もしね、iPhone とかね、そういう iPhone アプリ使える人いたらね、まあ、その出てるから、ね、エウレカね、エウレカが好きだけどスロットしたことないとかね、あとエウレカのスロットは好きだけどね、もうすごい負けすぎてね、もう打てませんでしたっていう人いたらね、そういうのも出てますから、ね、ちょっと打ってみてはいかがかなっていうね、ところですね。あとはラジオネーム、天正さん、パルさん、宅建の試験ってもうそろそろってね、お便りいただきましてありがとうございます。宅建のテス、試験はですね、10月です。10月の多分21とか、そんな日曜日かな、だと思うので、まあその時のラジオは大変ですよ。終わって、でね、絶望ですよ。もうドヨーンとした中で、ラジオをお送りするっていうね、感じになると思うし、ただ、まあ、その日がね、結構俺の人生の分岐点っていうのは、もうそっからだって、変な話、まあ、学校ね、行ってるから、その学校のために、今この派遣社員やってますけど、ね、時間も結構融通きくからさ、こうやって、ね、六本木に飲みに行くために、有給使って休んだって、何も言われないからね。何も言われないんだけど、今日ね、職場行ったらさ、俺が六本木で、ガールズバーに行ってることになったからね、みんなに、ガールズバーどうだったって、ね、行ってねえし、じいさんばあさんの中でね、飲んでただけだからってさ、話だったんだけどさ。まあ、そんなね、まあ、ところともまあ、おさらば、ね、慣れればいいですけど。だって、もうやばいもん。もう、だってさ、正直、転職、ね、その活動をしたらさ、まあ、何社か受けたらさ、まあ、受かるんじゃないと思ってる自分がやっぱしいるわけ。そんなになんかすごいハードルの高いところに行こうっていうわけでもないからさ、それだからまあまあいけんじゃないとか思ってるんだけどさ、ただやっぱさ、なんか改めて考え直すと、いや落ちるんじゃないと思って、10社20社受けても落ちまくるんじゃないと思って、結局この派遣続けるしかないんじゃないみたいな風にちょっと最近思ってきて、ちょっとね震えてるね、そんな感じのね、ちょっと日々送ってますねっていう、ね、ところ。あとは、お便りね、ラジオネーム、ヌスさん、アルさんはじめまして、いつも通勤の時にポッドキャストで楽しく聞かせてもらってます、最近の唯一の娯楽がパルさんのポッドキャストです。リアルタイムで聞くのは2回目です。目下明日までに用意しなければならない仕事が終わりません。27歳にして、4月から念願の正社員になったのですが、毎日仕事辛すぎで辞めたいです。息抜きにメッセージ書かせていただきました。悠々自適に行きたいです。なんかアドバイスくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、アドバイス？ね、よく、ご年配の方は言いますけど、まあ、若い、ね、うちの苦労はね、勝手でもしろと。いうことで、苦労、でもね、難しいところだと思うんだよね。もうさ、 死にたくなっちゃうじゃん、正直。で、俺が26、27の頃、俺も正社員で頑張ってたけど、いや、結構、やられるよね、精神。多分、今、ね、正社員でずっとね、何年もやってる人はね、お前らそんな甘いこと言ってんなよって言うかもしんないけど、辛いよね、当事者はやっぱし。もう、昼休みさ、まあ昼休み行ければだけども、行けてないやつも多いと思うけどさ、昼休みさ、外で飯食ったりとかさ、お弁当買ったりとかしてさ、で、職場に戻るときにね、ほんと会社のビル潰れててくれ、地震です、まあそんな、ね、不謹慎ですけど、でも不謹慎でも思っちゃうよ。ね、もう帰ってくる間に、どうにかしてビル潰れててくれっていうね、風に、超願う。100% ねえんだけど。とかさ、そんな風になってきちゃうから、まあ、そんな自分を追い込んでも仕方ないんだけどさ、ね、で、やっぱり、メリハリなんだよね。まあ、今更なんだけどさ、もうそういう風にやってきちゃったらもう、なかなか帰るのは難しいと思うけどさ、だからもう、本当は、会社は、ね、定時があるんだったら、ね、定時で終わるのが普通なんだよ、本当はね。定時の前の、ね、15分前とかから、ね、帰りの支度、まあ、あとはその明日やることとかの整理とかして、で、定時になったら帰りましょうっていうのが本来の姿、ね、もうこれをもう100人が100人もみんな忘れてるわけなんだけど、で、ね、で、ただそれでも、まあ、それはちょっとね、ホワイトすぎるから。まあ、普通に、ま、定時になりました。ね。それで、まあ、上司とかに、ね。まあ、今日他になんか、やることなければ、みたいなね。ちょっと自分、仕事区切りんで、帰ります、みたいななんか報告して帰るんでしょ？多分ね。で、まあ、そっからさ、ね、ちょっと1時間ぐらいはいいじゃない？残業しても。30分1時間ぐらいはさ。まあ、そっから片付けして、明日の用意して、じゃあ、帰ります、つってさ。で、帰ればいいじゃない？でも、せめてここなんだよ、本当は。でも、それ以上行っちゃってるのはきついし、それをもう慢性化しちゃってると、もう抜けらんないよねっていうね、ところ。で、さらに、残業してんのが、ちゃんと残業代出るんだったらまだいいけど、そこがまたサービス残業になっていて、それが当然になっちゃってたらまた抜け出せないし、でね、それが1時間、2時間の残業で済めばいいけど、これがね、終電になったら、またおかしな話になってくるし。でもそれもまたね、慢性化してきちゃって。で、終電逃して、タクシーで帰る。ね。朝までいる。ね。そんなのも出てきちゃう。ね。それに、プラスして、今ね、お便りいただいたヌスさんは、明日まで用意しなければならない仕事が終わりませんと。ね、話なんだけどさ。結局これ、家持って帰ってきちゃってるんでしょ、仕事。だこれが、ダメっていうか、やっちゃうとまたエスカレートしていっちゃうんだよね。そのサービス残業ね。だ残業、ね、そっから長い残業、サービス残業、ね。さらに、ね、仕事を持って帰っちゃう。でもまあ、そうなんだよ。慌ただしいんだよ。職場でやるとさ、落ち着かない。まあ、職場で仕事して落ち着かないって話もおかしいんだけどさ。自分で、一人でやったらサクサク進むっていうかさ、ちゃんとできるのにさ、周りからさ、電話がかかってきたりとかさ、上司に呼ばれたりとかしてさ、仕事進まなかったりするから、もう持って帰って自分家でやった方が早いんだけど、でもこれを持って帰っちゃうっていうことにすると、またエスカレートしちゃうから、なるべく、まあ、できないよ。難しいけど、できる限り、すべて会社で終わらせて、できる限り定時に近い時間帯で終わらせて、で、できる限り、そのサービス残業はしない。まあ、残業したとしても、残業代出る。だったら残業しますけど、っていうね。話だよね。ただ、まあ、残業しないために、まあ、早出するとかね。そういうのもあると思うけど、たださ、早出してもさ、帰りにくい社風ってあるじゃん、たまに。それは、もう結局早出しても、帰る時間変わんないから。だったら、まあ、残業、まあ、すればいいんじゃないってなっちゃうけどさ。まあでもね、難しい話なんで本当に。ただ俺は 結構残業したい派なんだよね。てか残業してないと仕事終わんないからさ、そのスピード感がないからね。で、残業することによってみんなに追いつけるって部分もあるわけだからね。まあね、あいつね、効率悪いくせになんかいつも残業してさ、みたいなさ、いう風に言われちゃうとまたあれだから、そういう意味ではサービス残業でもいいんだけどね。サービス残業でもそれで自分の仕事がね、しっかり終わってっていう、ね、だからもう俺みたいな性格のやつはそうやってドツボにはまっていくんだよね。なんかみんなに迷惑かけたくないからね、ちゃんと終わらせないといけない、だから定時で終わりませんね。で、定時で終わんないから残業します。でも残業代もらってるとね、あいつ能力ないくせに残業ばっかりしてってなる、だからサービス残業しますと。で、結局終わるまでやらないといけないです。じゃあサービス残業で終電までやります。でもそれでも職場にいると仕事がなかなかねはかどらないとね、いろいろと横から入ってくる話が出てくるからね、電話来たりとか、だから家に持って帰りますと、ね、この連鎖ね、まあ超よくわかんだけど、俺も家でよく仕事してたからね。でもさ、そうすっとも休みの日も上司から電話来てさ、でねえ、パル君ちょっとあそこをね直しといてとかさ、あれちょっとやっといてとかね、あれ用意してとか言われるわけじゃん。だからね、まあ難しい、俺はもうわかんなくてやめたからね、やめたから俺はちょっと何とも言えないですけど、そんな行き過ぎないようにした方がいいよ、やっぱりっていうことしか言えないよね。できる限り正常な方に持ってこね。あとは俺一言言えることとしてはさ、俺がやっぱし職場行かないとね、休めないよってなってると思うんだよ。別に自分がそんなに重要な、ね、仕事してるかっつうとまたあれだけど、でもそんなね、よくわかんないポジションの自分でも、いや仕事行かなくちゃ俺がとなってると思うけど、ね、いいよ。1ヶ月に1回とは言わないけど、2ヶ月に1回ぐらいずる休みしていいからね。これはもう本当に、なんだろう、続けるために必要っちゃ必要だと思う。で、ね、ちょっと考えてもらうと、ね、別に、ね、熱出たってね、いや、行きますよってなってるかもしんないけど、ね、で、ね、でもインフルエンザだと考えたらさ、インフルエンザだったらいけないんだからさ、で、行けなかったらいけないでどうにかなるんだから、ね、それで、しかも、1日じゃないんだよ、インフルエンザも1週間ぐらい休まなくちゃいけないんだよ、ね、絶対行けないんだから、と思ったら、ね、2ヶ月に1回ぐらい、行かなくたっていいんだよ。それをすることによって、もしかしたら同僚からは少しね、嫌な目で見られるかもしんないけど、ね、あいつまた仮病かよ、みたいなね、なるかもしんないけど、でもそれで続くんだったら、ねえ、いいよ。たまには、ねえ、インフルエンザなっていいよ、突発的な。たださ、ね、体調子悪くて、とか、熱がちょっと39度あってとか言うとさ、じゃあ明日ね、病院のその診断書持ってこいよみたいな言われるとブルブルしちゃうからあれなんだけどさ、まあ、言われないんであればね、いいかななんて思うんだけどね。まあ、そんなね、あともうお腹がね、下痢が止まんなくてみたいなね、とかね、あとはもうそれこそね、ちょっと親戚が死んでしまってとね、ちょっと行かなくちゃいけないんですとかね、まあ、何でも言いようはあると思うんでね、そんなのをまああんま被らない、バレないようにしてね、たまーにこうやって休んで、どっか、ね、職場とは、まあ、真逆のね、まあ、方に、まあ、東京とかに職場があるんだったら、ちょっと田舎の方に行ってみるとかさ、で、ちょっと一泊、ね、してくるとかさ、そんなんで、で、それとか、ね、ちょっと、ね、離れたところで、ね、職場の人に会わないようなところでさ、昼間から酒飲むとかさ、そういうのをして、ちょっと息抜きをしましょうっていうね、ところ、もう、仕事がね、うまくいきませんっていうのはもう、しょうがないから。これはもう、日々ね、休みの日に、ね、ビジネス本読んで、で、仕事でね、ちゃんと頑張るしかないだけの話だからさ。これはもう、積み重ねだからね、なんとも言えないけど。ただその気持ちのリフレッシュとかっていうのは、もうそういう風にしていったらね、まあ、追い込まれずにね、やっていけんじゃないかなんてね、そんな風に思っ った、ね、社会人、ね、生活もありましたから、ね、なんかちょっとでも参考になればななんて思います。あとは、ラジオネーム、131番さん、コールセンターって何が辛いんですか？人間関係？っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あとは、あとお便りいただいてますね、他のね。ラジオネーム、まさやんさん、この前はコミッケ、行けなくて残念でしたね。コスプレのおかずもゲットできなかったし、ちなみにワンフェスや、静岡ホビーショーには興味ありますか？こっちは模型の展示会です。あと話は変わりますが、テレアポの仕事ってとても辛い仕事なんだとミキや2ちゃんまとめで、知ったのですが、やっぱりそうなんですか？ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっとね、このテレアポコールセンターね、辛いんじゃない？っていうね。で、どこが辛いの？っていうね、そんなお便りなんですけども、辛いのかな。まあ、場所によるよ。俺が行ったところはさ、今のところとあともう一個のところしかね、ちょっと知らないから何とも言えないけど、まあ、テレアポって、まあ、いろいろあるのよ。コールセンターって、まあ、結局その電話のね、まあ、電話かけたり受けたりっていう、まあ、そこのね、センターが、まあ、コールセンターっていう、まあ、ところだと思うんですけど、で、コールセンターの業務の中にテレアポ、テレホンアポイントメントとか、あとは、そういうサポートセンターとかさ。まあ、いろんなのあるんじゃない？カスタマーサポートセンターとかあるでしょ？で、お客様相談室とかいろいろあると思うけど、テレアポっていうのは基本的には、営業だからね。そういうお客様のリストがあって、で、そこに電話番号が書いてあって、そこにお電話をして、で、ね、私、何々ですけども、何々、株式会社の何々ですけど、と。ね、何々様のね、ご自宅でございますかつってさ。で、ね、今回ね、弊社から出たどうのこうののサービスがうんぬんかんぬんっていう話をしてさ。で、ぜひ、ちょっとお話をね、させに、ちょっとお伺いさせていただきたいんですけども、みたいな。そういうのは多分テレアポなんでしょ？で、アポを取るというね、お約束を取るさ、仕事だったりとか。あとはもうそのままお電話の方で、そういう、なんていうの、受注を取るっていうの、そういうサービスとかの契約を取るとか、そういうのもあったりすると思うんだけどさ、そういうアウトの、ね、インとアウト、アウトバウンドとインバウンドってあるんだけどさ、ね、アウトバウンドってのが、かける方ね、ね、だからその、こっちからお客様に、ね、アタックしていく方。で、インバウンドってのが、まあ、入ってくる方だよね。そういう、まあ、サービスセンターとかさ、お客様相談室とか、そういうのが、インバウンドなんだけどさ。うちは、両方あるんだけど、まあまあ、ぬるい方なのよ。もともとも予定調和なの。申し込みがされてる人たちに電話する感じだし、でも、申し込みをしてる人で、了承を得た人たちから、その後ちょっとわかんないこととかが連絡来たりとか、ね。ちょっと日程を変えてほしいとかさ、そういうのが連絡来たりとかするぐらいのところだから、正直今のところはぬるいのね。多分そんな平和なね、天国みたいなコールセンターはそうそうないと思うんだけど、だからこんな俺でもね、出戻りしちゃうし、で、出戻りした後もそろそろね、もう2年ぐらい経つからね、そのぐらいいちゃうよっていうね、ところなんだけど、普通のコールセンターはやばいよ。そのインバウンドのね、お客様からね、お電話が入ってきてさ、何言われっか分かんねえんだから、まず何の件で連絡が来るのかも分かんないんだから、電話取るまで。だからもうどういう心持ちでいりゃいいのか分かんない。だからね、このサービスでこの内容でね、こういう質問が基本的に来る窓口ですっていうんだったらまだいいよ、用意してるマニュアルがあるわけだから。そうじゃなくてさ、本当にそのサービスとかその会社自体のコールセンター、そのインのコールセンターだった場合は何の話か分かんないからね。お前の会社さって、ふざけんじゃねえぞって、で訴えるぞみたいなが急に来たりもするし、ね、普通にこのサービス入りたいんだけどっていうのもあるし、ね、なんかね、これちょっと使えなくなっちゃったんだけどとかさ、もうなんかもう多岐にわたるわけよ。だからそういうところだとね、疲れる。もう毎回毎回、なんていうの、もう 毎回リセットして新しいの入れてリセットして新しいのっていう感じだし、全部話が違うから超疲れるし、人間関係今のところはすごい学校みたいだからいいんだけど、だって学校みたいすぎるよ本当に。だってさ、その俺が有給で休んだらさ、ね、俺が六本木にガールズバーね行ってるとかっていう話がもう超知れ渡ってたりとかするようなね、あの職場だからね、まあそれはそれでねいいんですけど、俺のねもうみんなが俺のフェイスブックで、俺がちょっと写真変えたんですけど、それをみんなは見てるってね、なんでパルさんスーツなのみたいなね、そんなのがみんなに言われるっていうさ、そんな職場だからさ、まあそれはそれでいいんですけど、そんな職場じゃないよ普通のコールセンターは。もう横の人と喋るってことはないし、でもその仕切りがあったりとかしてさ、もうパーテーションみたいなされててさ、もう自分の目の前にはもうパソコンしかなくて、あと電話機しかなくて、でもお客さんの応対終わったらもうそのヘッドセットみたいにつけてさ、でお客さんの応対終わったら次の、あの電話すぐ入ってきて、でお客さんの対応してみたいなさ、そんなんで一日終わってみたいなさ、死ぬわと思って。だからまあピンキリだけど、まあきついよねと思って、だそんな人間関係自体がないんじゃないかなと思うよコールセンターって本当は。で、あとはあんまり上の人間がね、できる人間じゃないのが多いと思うよ、経験的に言うと。いるんだよ、一人二人そこのコールセンターの中にできる人はいんの、上の人間で。てかその人がいるから回ってるんだけど、だから他の上司みたいなやつらはもう全員クソなの、ゴミみたいなのしかいなくて、なんだけどなんとかその一人二人の両親ね、あの良い心の人がいるから、この人たちがいるおかげでなんとか回ってるっていうね、いう話で、末端の俺たちみたいなのは、まあ、大体やめてっちゃう。10人入って半年であと1人残ってればいいぐらいのを繰り返してると思うんだよね。だからコールセンターはなかなか辛いよっていう話なのかもねっていうねところで、あとねちょっとその今お便りいただいていたまさやんさんからね、コミケねの話とかワンフェスの話とかありましたけどね、ちょっとね、この間のワンフェス、まあ、行ってないんですけど、まあ、ネットとかでね、見ると、ちょっとね、興味が出たりはするんだけど、それでね、ちょっと、ネンドロイドとか欲しいなとか思ったりした、ね、そんな時もあったけど、でも結局、そこまで、ね、ちょっと欲しいなと思って、見にも行ったけど、なかなかね、買うってところまでは至らないぐらいの熱だね、っていうね、ところかな。まあ、そんな感じのね、ところですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは今日もね、ちょっとお時間まあほどほど来ましたから、お別れのコーナーねしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをつらつらとやっていこうという、そんなコーナーでございますね。じゃあね、今日他に喋りたかったことありますけども、自転車、見つかりません。で、撤去されてる可能性もあるっていうことで、撤去されてるんであれば、ね、どこか保管されてるからさ、で、ちょっと区役所の、なんかそういう、自転車のね、放置センターみたいなのあるからさ、電話して、で、ここでね、ちょっと亡くなっちゃったんだけど、つってさ、いや、届いてないですね、つって。で、まあ、届いてないって言ってんだから、諦めりゃいいんだけどさ、じゃ、ここの辺の、そのね、自転車、なんか集めたものってどこに行くんですか、つって。で、その、集まるね、その放置自転車の、置いてある場所を聞いてさ、そこにもちょっと行ってみたんだけど、やっぱしなくてさ、だ残念っつって、だもう自転車ないから、もうこれはもう買うしかないなと思ってさ、でヤフーオークションで、3000円ぐらいで売ってる自転車あんのよ、使わないからってさ、で、都内でさ、直接引き渡しも OK とかっていうのもあるから、それ狙って、3000円ぐらいの自転車買ってさ、どうせ盗まれちゃうんだからさ、いいかななんて思ってたりはするかなってところ。あとは、今週は、メガネがね、無事届いて。 で、レンズをね、ちゃんと、調整とかしてさ。で、今、かけてます。メガネね。いいメガネですね。なかなかかけやすい。で、あとは、シュタインズゲートに出てきたね、メタルウーパっていうね、あるんですけど、まあ、これをね、ちょっとヤフーオークションでね、買って、まあ、これが届きまして、なかなかね、部屋の中で輝いてますからね、なかなかいい買い物をしたかななんていうところ。あとは、漫画の方もね、先週注文した、姫ちゃんのリボンとね、満腹ボクサー徳川、これ届いてね、ようやく姫ちゃんもね、続き、ね、7巻からね、あとをね、ちょっと読めることになりまして、ね、読みましてね、いいですね、と思って。姫ちゃんのリボンって、何年前だと思う ?20 年前なんだぜ。やってたの。震えるわ、と思って。そのさ、漫画の後ろ見るじゃん、発行年数とかさ。20年前っすか、と思って。20年前に俺たちはイケイケゴーゴージャンプだったんすか、と思ってさ。まあ、そんなんでね、姫ちゃんのリボン。まあ、いいよ、名作だなと思って。本当に。まあ、ね、全10巻なんだけどさ。まあ、久しぶりに読み返してもすごいいいよね。姫ちゃん可愛いなと思って。だから、もし、姫ちゃんのリボン見たいよって人いたらね、言ってくれればね、全巻ありますからね、お貸し出しできますから。ただね、中古で全部買ってるからね。汚い。20年前の本だから汚くて。でも、まあ、読めりゃね、いいからね。まあそんなんで姫ちゃんのリボンいいですねって話。あとは、あと今週洗濯機掃除したんだよね。洗濯をしたんじゃなくて洗濯機自体の中を掃除してさ。なんかさ、洗濯機の裏って結構汚いらしいのね。でよく売ってんじゃん、洗濯機掃除用のさ、なんか洗剤みたいなの売ってるんだけど、あれでは取れなくて、なんか酸素系の、そういうなんか漂白剤とかあんじゃん。それをね、ドバーって入れて、それで、ちょっと回して、で、一日放置すんのよ。そうすると、中のその水垢みたいな、ね、そういうのが全部ブワーってできてさ、やべえと。で、俺のさ、洗濯機も古いのよ、すごく。もともと新品じゃないし、俺が引っ越した時だから、まあ、10年近く前だよね。に、もう本当に、その時に、引っ越し屋さんが、ね、なんか、いらないね、その引っ越し屋さんが、引っ越した時に、そのお客さんがいらないよって言った洗濯機を引き取ってきて、で、それがね、結構、引っ越し屋さんとか、そういう、まあ、宅配業者さんのところって、いっぱい置いたんのよ。引き取ってきたやつを。で、この中から、いいのを、ね、たまたま優しいね、人がいてさ、で、俺がちょっと日払いのね、バイトでさ、その、引っ越しだったりね、事務所移転とかしてるときにさ、いや、俺、洗濯機ないんすよ、って、ね、引っ越したばっかりですって。そしたら、この中で好きなのも、送ってるよ、つって。だから送料だけでいいよ、つって。だから多分3000円ぐらいじゃん。で、送料でね、送ってもらって、で、使ってる、そう、洗濯機は、もう汚ねえんだよ。で、それやったら、超出てさ、もう、正直、自分家の、ね、いつも使ってるものだから、一応ね、大丈夫だったけど、これ人が見たら吐くよっていうぐらい、ね、そういうのがいろいろ出てきちゃってさ、やべえやべえと思って。でもそんなんで一応綺麗に、ね、なったから、まあ、そんなのをね、ちょっとやったりとか、あとはなんだろうね、あとあれか、ファミリーマートでさ、今、初音ミクのキャンペーン始まったよね。500円以上買うとね、なんか応募券みたいにもらえて。ね、すでにね、3枚ぐらい応募券あるんですけども。で、俺池袋だからさ、池袋って、ちょっと知識が、もし間違ってたら申し訳ないけども、ファミマの本社って池袋だったと思うんだよね。池袋とか、まあ、その辺だと思うんだよね。それで、だから池袋歩いてるとさ、100メートル間隔ぐらいでさ、ファミリーマートあんだよね。超多いの。で、その中でも、なんかね、毎回こういう、なんだろうな、キャンペーンとかすると、ファミリーマートでラッピングする、なんていうのかな、そういう店舗があってさ、で、初音ミクラッピングの店舗がちょっとあるんですけど、で、いつも通ってる池袋の道を一本ね、奥行くとね、その、ラッピングしてあるさ、お店に行けてさ、 ちょっと見に行ったら、まあ夕方ぐらいか、夜っていうかね、間ぐらいなんですけど、まあ俺みたいなやつがいっぱいいたよ。絶対なんか普通の客じゃないもんね。なんか店の中でうろうろしてるやつらが超いっぱいいた。だからやっべえと思って、まあその中で俺もちょっとうろうろしちゃったんですけど、いいよね。多分一般人は行ったら超気持ち悪いと思うんだけど、楽しいよ今ファミリーマート行くと。初音ミクのボーカロイドの曲が超流れてて最高と思って、ただ一般人超気持ち悪いんだろうなと思って、でもねまあいいやと思って初音ミクコラボ商品買っちゃったりとかねしてさ、まあそんなんでね、ただでさえ天使のねミクさんがねちょっと羽ばたいてきてしまいましたから、まあそんなんでね、まあキャンペーンの間はまあちょっとねファミマよく行っちゃうんだろうなっていうところ。であとはね、まあでもそんなもんかな。あとちょっとお便りねいただいてるから、ちょっとお便りね読んで、今日はまあこの辺でって感じになると思うんだけど、お便りがラジオネーム、ラジオネームがどちらかな、はい、ラジオネーム羊がいる水族館さん、これ先週もらったちょっとお便りだったんですけども、今年のロンドン、オリンピックで跳馬だよね。跳馬の、金メダル取った、韓国人選手、漫画やアニメが大好きで、最近一番感動したのは、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないらしいよ。練習の休み時間に涙を流しながら一人で見たってさってね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん。いい選手ですね。まあ、泣くよ。ね。メンマ見つけたっつってね。これ、韓国人が見るってなると、韓国語字幕なの？それとも、韓国語吹き替えなの？ちょっとわかんないけどさ。まあ、できたら、ね、字幕で見てほしいね。あ、やっぱし、声優さんがさ、いいわけじゃない。メンマの声はメンマの声でやっぱしいいわけだしさ。アナルの声はアナルの声ですごいいいからさ。やっぱ声優は、本物のね、なんて、オリジナルのキャストのやつを見てもらって、聞いてもらってさ、それで、ね、泣いてもらったら、多分あの声だからこそしっくりきて泣けるってのもあると思うからね。まあメンマ見つけただよね。まあネタバレごめんなさいなんだけど ね、見てないんだけどっていうね、いう人いたらね本当にごめんなさい。でもね、こうやってやっぱしアニメ見てね、まあうるうるしちゃうもん。だから多分このね、あの選手はあのクラなど見たら泣いちゃうね。多分ね、牛音ね、あの智也くんのね子供ね、牛よとね、なんかともやくんの親子愛みたいなの見ちゃうと泣いちゃうからね。ぜひね、次回のオリンピックの時にはね、あのクラなどをね見ていただけるとねいいんじゃないかななんて思いますよ。あとはラジオネームまどかさん、今期アニメも半分終わりましたね。自分はドッグデイズと女子楽が熱いと思います。ドッグデイズは常に茶番なのが安心して見れるのがいいです。女子楽はテンポが良く、話が進むのが心地よい。毎回最後5分で暴走してしょうもない終わり方になるお約束がまた心地よい。そんなアニメです。個人的感想ですのでスルーでも構いません。それではという、ね、お答えいただきましてありがとうございます。そうね、アニメ終わなんてもう半分ね終わりまして、まあ見てんのもねそんなに多くないんですけど、今期は正直あの女子楽は切っちゃいましたからね、ごめんなさいね。ちょっと無理だったんですね。これ合う合わない人ねいると思うから、俺はそのまあただ回数見てけば予定調和な話も結構あるじゃない、そのお約束っていうさっていうのもあるから、それでちょっとずつ面白くなってくるのかなとは思うけど、でもそこまでしてっていうのもね僕もなかったんであれなんですけど、でドッグデイズは楽しく僕も見てますからね、ユッキーペロペロってねところなんですけど、でやっぱしでもあとはね、評価ね、あの京都アニメーションの評価、あれがさ面白いね。あれ最初にほんとボロクソ言ったけどね、ただ丁寧に作っているだけのアニメだよねとか言ってたけど、さすがだよね京都アニメーション、丁寧に作ってあるからこそ回を重ねるごとにすごい良くなっていく。そのもしかしたら最初から最後まで終始変わんないのかもしれないけど、でもなんかやっぱその丁寧な 積み重ねっていうのがすごい作品を良作っていうものにしてて、今回のなんでサブタイトルっていうの、クドリアフカの順番っていうさ、この間やってたやつなんだけどさ、最高、最高とは言わないけど面白いし、もう次楽しみになってきてる部分があって、いいよ、名作だなと思って、その傑作ではないけど名作だから、なんか見るもんないなって、ハズレじゃないのを見たいなっていうのがあったら、ちょっと最初はね、んって思うかもしんないけど、結局最後まで見たら、ああありだわってなるのが今回の評価っていうね、アニメかななんてちょっと今の段階では思ってるけど、この話はどうせまたね、需要がないんでね、また次回にしたいと思いますから。あとはラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。スペシャルウィークで、ストリップ劇場潜入レポ期待していたのにどうしちゃったんですか、次回期待してますよってね、お便りいただきましてありがとうございます。ストリップね、まあ、次のスペシャルウィークはね、第200回の記念放送ですから、その時はストリップ、いやなんだよ、怖いんだよストリップ、じゃんけんで、じゃんけん大会あって、じゃんけん勝ったりしたら壇上に上がってセックスしなくちゃいけないとかあるかもしんねえんだから、昔そういうのあったらしいんだから、やだよ俺、セックスしたくないよ、そんな見ず知らずの人と、病気持ってっかもわかんないのにね。えだからそんなんでさ思ったりします。じゃあそんなね、こんなな感じかな。俺今日本当はさ、もうちょっと話したいのあったんだよね。来週、いや話しよっか、この最後の方に話すのが一番いいんじゃない、どうせもう誰も聞いてねえからっていうところでさ、サクッと話して終わるっていうのが一番いいんだと思うんだけど、その一緒にさ、今回その六本木飲み行ったね、人たちとの話なんだけど、その女性、まあ俺も酔っ払ってたからね、何とも言えないんだけどさ、合ってるかどうか分かんないよ、俺が勝手に脳内変換しちゃってる可能性があるけど、一人そのまあまだ独身のね女性、ちょっと俺のより年上の女性なんだけどさ、ねえ、それとちょっと雑談してたのよ普通に。したらさ、まあお互いね2年後ぐらいにフリーだったら結婚しようぜみたいなね話になってさ、話になってて、俺がしたわけじゃないよ、向こうが結婚しないみたいな、ね、話を冗談でもねしてくれてさ、なんかね冗談でもそういう風に言われるとね、まあ悪い気はしないよねと思って、ただ、まあ、もちろん断りましたよ。ね。ね、俺はもう、女性は、ね、子供を産んだから、ね、20代しかダメですって言って、だからあんたは早く結婚しなさいよっていうね、話をしたけど、ね、そういう冗談を、ね、言ってくれると、ね、まあまあ、嬉しいよねっていう部分もありますからね。まあそんな話があったよ。これもっと先に言うべきじゃないってね。ラジオの冒頭で言うべきじゃないと、そしたらもうちょっとなんかね、いろいろそれに対してお便りとかも来たような気はしますけどね。あとなんかちょっと久しぶりにそうやって会ったらさ、俺やっぱ痩せすぎたらしいよ。まあそうだよね、8キロ痩せてっからね。だからちょっとなんか大丈夫って言われて、もうちょっと太った方がっていうか、もうちょっとね肉つけた方がいいんじゃないって言われるぐらい痩せたらしいから、ちょっと病的になってきてるらしいからね。だからちょっと来週、まあもういいんじゃない、今週なんとかね、今週ね一応 52.2 キロまで下がったから一回、だからこの調子で今日今週なんとか51キロ台いったらもうダイエットやめて、で肉いっぱい食って筋肉つけてっていうね感じで、で逆に体重を上げていきつつ体脂肪を下げていくっていう今度企画にちょっと移行していこうかなって思っております。そんな感じのね今日だったかなね。じゃああと最後ねお便りいただいてるから、それだけ読んでね終わりにしたいと思います。ラジオネーム132番さん、久しぶりにラジオ聞いたけど喋り方が流暢だよね、流暢になっている、あと声低くなったっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあ長いですからね、流暢かどうかわかんないですけどね、まあ、まあまあ頑張って言ってます。あと声低くなったって言うんですけど、多分声低くなってんじゃなくて今ね喉が超痛いの、ね、さっきから後半ね 喉超痛くても咳込みそうになったりなんなかったりを繰り返してちょっと低くなってるかもしれないからね。まあいつも通りちょっとね声高いっちゃ高いかもしれないですけどね。まあそんなんでいつもお送りしてますから、もしよかったらまた来週も聞いていただけると今日よりはちょっと高い声でねお送りできるかななんて思います。じゃあそんな感じでね、今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。で来週は、8月の26日、もう8月終わっちゃうね、の、日曜日また23時からねやっていきたいと思いますんで、もしよかったら聞いていただけたらと思います。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。